皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、なんと今回でついに最終回です。前回はスターリンによる大粛清時代、第二次大戦が終わるところまでの話をしましたが、今回はその続きからってことで、いよいよ戦後ということになりますが、第二次大戦が終わってもロシアはまだまだ世界を騒がせ続けますということで、ざっくりロシア史最終回張り切っていきましょう。第二次大戦をある意味で終わらせたのは原子爆弾だったわけですが、その原子爆弾の脅威を目の当たりにした世界は次第にこのように考え出します。これを保有するかしないかで自分の国の立ち位置は今後大きく変わってしまうと。中でも大きく反応したのがソ連。なぜならソ連は社会主義国家なわけで、資本主義社会とは潜在的に敵対関係で、米国はじめ資本主義の仲良し公使どもに核兵器開発でどんどん先行されてしまうと、次に仮に何かで戦争が起きた時に相手にならないほどの戦力差となってしまいますからね。ということでソ連は急いで原爆の開発に勤しむことになるわけですが、それと同時にそもそもの同じ思想を持つ自分の仲間たちを増やしていくことを目的に、どんどん社会主義勢力の拡大を図っていくことになります。もちろん社会主義勢力のこれ以上の台頭を許さない資本主義陣営としてはそれを止めるべく動くわけ で、さらにソ連に負けじと核開発を進めていくことになるわけですよね。なんで米国を中心とした資本主義陣営、いわゆる西側と、ソ連を中心とした社会主義陣営、いわゆる東側の陣取り合戦、そしてその間で行われる壮絶な核兵器開発の競い合い、この第二次世界大戦後の米ソ二大国を軸として東西を二分した陣営の対立のことを冷戦と言います。なんで冷戦の主人公の一人がソ連である以上、戦後のロシア史とはすなわちほぼ冷戦史ってことになりますが、冷戦については細部に触れ出すとそれだけで一シリーズできてしまうんで、今回はかなりざっくりめにいきたいと思います。まず冷戦時代の幕開けとして重要な地域となった場所はどうかというと、これは東欧です。何が起きたかというと、第二次大戦の間は東欧エリアはナチスドイツの支配下にあって、実際には連合国側と枢軸国側は両方に東欧の国々は分かれてはいたんですけど、でも連合国側についた国たちもドイツに侵攻されて占領されてたりしたんですね。それが第二次大戦でドイツが敗北したことをきっかけにその支配がなくなって、戦後の自立の過程でソ連がどんどん支援をして社会主義国家を作っていったんですよ。そんな状況を見て苦言を呈した人物が第二次大戦時のイギリス首相チャーチル、あのヤルタ会談でスターリンと一緒に座っていた人ですが、この人がソ連の東欧世界囲い込みを見てこんなことを言ったわけですよ。バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまでヨーロッパ大陸に鉄のカーテンが下ろされた。ソ連をリーダーとする共産権勢力は我々に対して歩み寄るそぶりが全くない。資本主義勢力よ、このままじゃやばいよというのを示唆しているわけで、このチャーチルの鉄のカーテン演説の時期あたりから東西の対立が明確になっていきます。ちなみにそれは1946年の3月5日、国際連合が発足したわずか2ヶ月後ってことで、2回にもわたる大戦の反省は一瞬にして忘れ去られてしまった感じですね。そんで西側のボス、アメリカはというと、共産権の囲い込みのためにトルーマン・ドクトリンっていう方針を発表したり、第二次大戦で疲弊したヨーロッパ諸国の復興支援政策であるマーシャルプランっていうのも続々と出すんですけど、もちろん東側の諸国はマーシャルプランの受け入れを拒否して、でソ連はそれに対抗するためにコミンフォルムっていう各国の共産党の連携のための国際組織を結成します。当時参加したのはソ連、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、ユーゴスラビアなんですが、ユーゴスラビアはソ連がリーダーやってることに不満を持っていて、でそれに対して起こったスターリンによってコミンフォルムからは除外されています。でそんな一部の例外はありつつも、さらにより一層ソ連と東欧の結束を強めるためにポーランドやチェコスロバキアなどの5カ国と経済相互援助会議、通称コメコンを組織して西側の結束に対して対抗していくことになります。で当初は西側も東側も経済復興などを中心とした組織体制の構築だったわけですけど、このように明らかに対立が深まってくると、もうやはり次に浮かぶのは戦争ですから、なんでいよいよ軍事同盟も結ばれていくこととなるんですね。で先にできたのは西側。1949年にアメリカやカナダといった国を中心に北大西洋条約機構、通称 NATO が組織されます。この同盟は未だに大きな影響を世界に与えてますよね。でその NATO に対抗するために作られた東側の軍事同盟がワルシャワ条約機構、 こちら1955年に作られます。こうして西側と東側両方とも戦争の準備は整って、いよいよ戦いの火蓋が切って落とされるかと思ったその時、ワルシャワ条約機構が作られたその翌年に、なんとコミンフォルムが解散してしまいます。何が起きたのかというと、きっかけのきっかけはスターリンの死。あの粛清による独裁一時代を作り上げたスターリンが1953年に亡くなったんですね。なんでワルシャワ条約機構が作られる前なんですけど、その後任選びは最初はゴタゴタとしていたんですが、最終的にはフルシチョフっていう人物が共産党のトップとなります。でこの人が行ったこととして何よりも衝撃的だったものは何かっていうと、スターリン批判です。1956年の2月のソ連共産党第20回大会において、スターリンへの個人崇拝や反対派に対する大規模な粛清などっていうのは間違いであったと、スターリンのことを名指しで批判したんですよ。これは当初非公開の党大会の中でなされた発言ではあったんですけど、ソ連のトップがそれまでソ連で神格化された人物を批判したということで、これはソ連国内のみならず東側世界全体に大きな衝撃を与えることになります。共産党の本丸がそんな感じになってしまったんで、その後すぐに世界の共産党連合であるコミンフォルムも解散してしまって、でこうなってしまうとソ連をリーダーとする東側勢力の結束はもう難しくなってきてしまうんですね。例えばポーランドやハンガリーでは民主の自由を求める運動が爆発して暴動が起きたり、であとは中国においても毛沢東がスターリン批判に反発してソ連と関係性が悪化したりね。やっぱ毛沢東もスターリン的独裁を行っていたわけなんで、そのモデルケースが批判されてしまうと自身の批判にもつながってしまいますからね。でハンガリーの暴動についてはソ連は軍を派遣して鎮圧させたり、中国においても対立したことで国境紛争にまで発展したり、何やらレッドチームの中でもだいぶけな臭い動きが多くなっていくこととなります。でフルシチョフの時代で起きた衝撃的なことってのはそれだけではなく、もう一つは1962年のキューバ危機ですね。キューバが革命に成功して社会主義国家となって、そのキューバにミサイル基地を建設する動きが出たんですよ。これはアメリカからしたら全くもって見過ごせない話で、自分たちの目と鼻の先に核ミサイル配備されてしまうわけですからね。でこれに対して当然撤去の抗議をすることになります。でちなみにこの時のアメリカ大統領はケネディですね。でもソ連もその要請を突っ張りまくって、いよいよこれは戦争に突入かと世界も誰もが思ったわけなんですが、核戦争寸前ところでソ連がその要請を受け入れて基地建設は取りやめとなって、でこれによって人類滅亡の危機が何とか避けられたっていうわけですよ。この時がソ連とアメリカの緊張のピークで、これ以降は関係改善の道が模索されていくことになります。例えば1963年にソ連と米英の間で部分的核実験停止条約ってものが結ばれたり、モスクワとワシントンの間に直通の電話回線が設置されたりね。ただケネディはその年に暗殺されてしまって、フルシチョフも弱虫外交って国内で批判にさらされたり、あとは経済政策が全然うまくいかなくて64年に解任されてしまいます。でフルシチョフの後を継いだのがブレジネフっていう人。この人の時代の特徴はというと、まず西側相手とは緊張緩和を推進していくんだけども、東側の中では締め付けを強めてソ連の存在感を高めていこうとしたんですね。ブレジネフ政権下のソ連は経済が完全に停滞していて、もうあまり軍事費ばかりかけてる場合じゃないよねっていうのが実態としてあって、でアメリカもアメリカでベトナム戦争の失敗から経済力が低下していきたいというのもあって、そういった事情があって軍縮系の取り決めがバンバン作られていきます。この動きのことを緊張緩和、デタントと言いますね。で、それに対して東側勢力内の締め付けっていうのは、ソ連は中国と対立していたこともあって、レッドチームはひとまともにじゃなかったわけですよね。で、もし東欧が中国側にでもついて、中国が次の共産圏のリーダーにでもなられたら困ると。もしくは東欧で自由の革命が起こって、ソ連の手下がいなくなったら困ると。だから例えば、チェコスロバキアで起こった革命運動、いわゆるプラハの春に対してはワルシャワ条約機構の軍隊を派遣して、でさらにその鎮圧を正当化するためにブレジネフドクトリンっていうのを世に打ち出します。これは何かっていうと、社会主義国家全体の利益のためには一国の主権が制限されてもやむなしっていうもの。もうすごいですね。すごい恐ろしいこと言ってますよこれは。だからこの人はある意味でスターリンっぽい感じの人なんですよね。フレシュフのスターリン批判を批判して、で強いソ連を取り戻すをやろうとしたわけですよね。ただ当然このような抑圧的な政策っていうのは反発も大きいんで、ブレジネフは世界からの嫌われ者になってしまいます。 ソ連が崩壊する大きな要因もブレジネフの時代で発生していて、それは何かっていうと、あの悪名高いアフガニスタン侵攻です。ソ連がアフガニスタンに親ソ政権を作ったんですけど、その政権の社会主義的政策に反発した現地イスラム勢力が反乱を起こしたんですね。でもしこれに負けると、ソ連は中央アジアにおける支配権が揺らいでしまうんで、ソ連は必死にそのアフガニスタン政権を守ろうと軍隊を派遣しまくります。まあ、でもやっぱ戦闘に迫られたゲリラ集団にはなかなかどんな軍隊も勝てないんで、ソ連は結局10年間アフガニスタンで戦争をし続けることになります。でちなみにこれに対して起こった西側勢力はモスクワオリンピックをボイコットしたり、で次のロサンゼルスオリンピックでは逆に東側がボイコットしたり、せっかくデタントが推進されて雪解けの時期に来ていたのに、また対立関係が著しくなってしまうんですね。このフェーズのことを新冷戦と言います。でアフガニスタンの戦争はというと、ソ連は結局大した成果もないまま甚大な被害だけ被って撤退することになります。でちなみにブレジネフはというと、その戦争の間に亡くなってしまってますね。でブレジネフの死後はまた政治のトップがコロコロするんですけど、1985年になるとゴルバチョフっていう人物が書記長に就任します。ゴルバチョフが書記長に就任した翌年、ソ連国内でとんでもないことが起こるんですが、それは何かというと、チェルノブイリの原発事故です。国際的一大事件でもあるチェルノブイリも、ソ連が国内であまりにも情報統制をしすぎていたせいで、ゴルバチョフの耳になかなか入ってこなかったんですね。で、最終的にゴルバチョフがそれを聞いたのは、だいぶ事故発生から時が経った後で、そんでゴルバチョフは、この国おかしいなと思うわけですよ。そもそも経済死んでるし、政府内も汚職まみれだし、これが本当の社会主義の楽園なのですかということを自問するようになって、国を抜本的に変えねばならぬってことで、ペレストロイカという多方面にわたる一大改革を実施します。でさらには外交のあり方も考え直して、これを新思考っていうんですけど、米ソを中心とした東西の対立っていう二元論的な発想をやめて、西側勢力の中のさまざまな国家たちと手広く関係性を広げていったり、東側諸国に対する対応も今までのような干渉スタイルをやめたり、でそんでその結果、東欧諸国での自由化がどんどん実現されていくことになります。まあ、これを東欧革命と言いますね。さらにゴルバチョフは長いこと対立をしていた中国への訪問を実施したり、でそしてついに地中海のマルタ島においてアメリカ大統領のブッシュとの会談を果たして、両者はここで冷戦の終了を確認し合うことになります。これによって米ソ、そして世界は新時代へと突入していくことになるわけなんですね。でもその後のソ連はというと、誰もが知っている通り崩壊への道へと突き進んでいきます。なんでそうなったのかというと、ソ連の中のロシア共和国の議会選挙でエリツィンって男が議長に就任したことから動きが大きく加速していきます。エリツィンは非共産党系の民主派閥を母体とした組織のリーダーで、それがソ連の中心国であるロシアのトップについたってことは、もちろん他のソ連構成国に多大なる影響を及ぼすんですよ。1991年にエリツィンがロシア共和国の大統領に就任すると、それにつられるようにウズベキスタン、ウクライナ、カザフスタンなんかもソ連から独立して主権を宣言します。でそれを見たゴルバチョフは、ソ連は今まで社会主義国家の連合だったけど、そうじゃなくて実は仲のいい主権国家の連合なのであるってことを言った、苦し紛れの新連邦条約を出すんですが、これにはいやソ連はそんなんじゃねえだろうって共産党保守派勢力が反発をして、でも民主派ももう共産党はいい加減にしてくれという感じでも反発をして、でこの人たちが争うことになるわけですが、これは結局共産党派閥が負けてしまいます。でその結果、エリツィンはロシアにおける共産党の活動を禁止する大統領令を出して、でゴルバチョフも書記長を辞任して共産党は解散することになります。そしてついにロシアはウクライナとベラルーシと独立国家共同体、通称 CIS と呼ばれる新たな国家の枠組みの設立を取り決めて、でこれをもってソ連っていう国は役目を終えて崩壊することになるわけなんですね。でロシアはというと、ロシア連邦っていう、今存在する形に落ち着くわけなんですが、その初代大統領となったエリツィンは経済の自由化を推進して今までの社会主義体制からの脱却を図ることになります。ただロシア人たちもすでに70年社会主義国家が続いてきていたんで、急に資本主義化したところでどうしていいかわからないんですね。でそんな中で選ばれた才覚を持った人たちが社会主義から資本主義へと切り替わった動乱にもういち早く適応して、そして資本の先行者利益を享受することになります。それが新興財閥、 オルガルヒと呼ばれる人たちですね。でエリツィンは結局こういった勢力と癒着関係にあって、その汚職が判明する前に自ら辞任っていう手段を取ったんですけど、その後継者としてロシアのトップに就いた人物が現職のロシア大統領ウラジーミル・プーチンです。でプーチンは政治家になる前にロシア連邦保安庁の長官としてエリツィンの汚職を調べていた検事総長を失脚させたりして、エリツィンをスキャンダルから守っていた人だったんですね。でそのお礼ってことでエリツィンから大統領代行として指名されて、それでそのまま2000年の大統領選挙に出馬して、やはりで大統領を当選したってわけなんですね。まあ、プーチンについてはもう現代社会の話なんであまり詳細触れませんが、ロシアは本来大統領は4年2期制なんで、2008年に大統領を退任して、で今度はプーチンはもうじゃあ首相やるわって言って、で引き続き政治のトップに座って、それで首相の立場から憲法改正をして大統領の任期を伸ばした後に2013年に大統領選に再出馬して、でまた再選するっていう感じで、まあ、実質2000年からプーチンはずっとロシアのトップに立ち続けています。まあ、でも国内のプーチンの支持率はとんでもなく高いってことであるんですが、まあ、それも果たしてどれだけ真実を表しているのかっていうのはもう押し知るべしって言った感じで、まあ、プーチンは今のウクライナはじめさまざまな場所で多くの強権っぷりを発揮しつつ、もう現代のツアーリとまで呼ばれて、ロシアの超強力なリーダーとして今なお君臨しているのであるってことで、ざっくり女子だし以上をもって終わりとなります。まあ、振り返りになりますけど、ロシアっていう国は歴史上見てもとても不思議な国で、帝政時代のツアーリンによる独裁で、それに打ち勝って成立した社会主義体制でも独裁、そんでそれに打ち勝って成立した今の共和制国家においても結局独裁ってことで、まあ、どんな政治体制であろうとも結局独裁に行き着くっていう、まあ、他のヨーロッパ諸国では考えられない変遷をたどってるわけなんですね。まあ、これはどちらかというと中国に近いんですかね。とすると中国も仮に得意の農民反乱でクーデターが起こって民主化が成功したとしても、まあ、結局ロシアと同じように独裁者が誕生するのかもですね。ということで、大変長く続きましたざっくりロシア史は以上としまして、ここからはいつもの宣伝ですが、チャンネルメンバーまだまだ募集しております。まあ、私のチャンネルを応援したいってことは月額190円から参加できますんで、ぜひよろしくお願いします。特典としては動画の先行視聴や次のテーマのアンケート投票券で、あとはメンバー限定のおかれきレイディオっていうダラダラ雑談動画を用意してます。でもしくは Amazon の欲しいものリストでプレゼントをしていただける方も募集してますんで、もう時期的にもね、私のサンタクロースになってくれる人を、まあ、もうこの30代半ばに差し掛かったおじさんにもサンタクロースをってことでよろしくお願いします。ということでまた次のシリーズでお会いしましょう。